頂戴しまして、地図検定法ですより撤去をいただきます。
イースターの朝になりました。毎年このイースターの朝が来るたびに確認しなくてはならないことがあると思います。でそれは主イエスキリストは果たして本当に復活しておられるんだろうかということです。でもしも本当には主イエスが復活しておられないのに私たちがここでイースターを祝っているのだとすれば、このイースターの礼拝は本来茶番ということになります。でそれだけではなくて、神様が本当には復活させておられない方を復活したということは、もし復活がなかったならば、神様がなさらなかったことはあったことだと言って事実を欺いていることになる、そうも言えるだろうと思います。私たちがこのイースターの礼拝を祝い、主のご復活を喜ぶ、でその時には主イエスキリストが復活なさったのかどうかということは極めて重大な問いとなるのだということをまずわきまえるようでありたいと思います。でイエスも本当に復活をなさったんでしょうか。今朝はマルコによる福音書の復活の記事を聞いています。でこのマルコによる福音書の記事というのは新約聖書に4つある福音書の記事の中で一番古い記事ですけれども、しかし今日私たちが聞いたこの言葉が新約聖書の中で最も古い主イエスのよみがえりの証言というのではありません。このマルコによる福音書よりもさらに先に書かれている主イエスの復活を明かしている言葉があります。でそれはコリントのシンプルな手紙第1の15章3節から8節のところです。でこの第1コリントの15章が新約聖書の中で最も古い主イエスの復活を証言する言葉だと言われています。今朝はその言葉も合わせて聞いてみたいと思います。第1コリント15章3節から8節をお聞きします。320ページです。320ページコリントの信徒への手紙15章の3節から8節まで。最も大切なこととして私があなた方に伝えたのは私を受けたものです。すなわちキリストが聖書に書いてある通り私たちの罪のために死んだこと、葬られたこと、また聖書に書いてある通り3日目に復活したこと、ケファに現れその後12人に現れたことです。ついで500人以上もの兄弟たちに同時に現れました。そのうちの何人かは、すでに眠りについたにしろ、大部分は今なお生き残っています。ついで、ヤコブに現れ、その後すべての使徒に現れ、そして最後に、月からずで生まれたような私にも現れました。今お聞きしたこの言葉が最後の復活証言です。でここを聞いていて気づかされることがあります。でそれは実はこのプリントの信徒の手紙の中にお墓が空だったというようなことは一切書かれていないということです。お墓が空だ、だから復活は確かなのだ、そういうふうに言っているのではなくて、ここに言われていることというのは、死から3日目に復活なさったイエス様が、まずケファに現れた、ケファというのはペトロのことですが、そのペトロに出会ってくださった、それを皮切りに、次々と 弟子たちに出会ってくださった。そして最後には月足らずで生まれた私パウロにも出会ってくださったのだ。ここにはそういうふうに言われています。これが聖書の中で最も古い復活の証言なんです。すなわち復活が本当に起きたのだということは、聖書ではおばかなからだという証拠を示しながら、いわば証明されるように語られているのではなくて、最初からイエス様に出会わされた、私はその証人だと言っている人たちがここにいる、でその言葉を信じるか信じないかという事柄として、実はイエス様の復活のことというのは語られています。そして実はそのことは、今日私たちが聞いているこのマルコによる福音書の記事でも同じなんです。イエスの復活について知らされたのは、このマルコによる福音書の記事では3人の婦人たちです。で、一節に名前が出てまいります。マグダラのマリア、ヤコブの母マリア、サロメという3人の女性です。で、最初に名前が出てくるマグダラのマリアというのは、イエス様に7つの悪霊を追い出していただいた方だと、9節の頃に言われていますけれども、それ以来ずっとイエス様に従ってガリラヤからエルサレムまでついていった、そういう婦人です。2番目に名前が出てくるヤコブの母マリアという女性は、これは実は15章の47節のところでヨセの母マリアというふうに紹介されているのと同じ人物です。で、この、ヨセの母であり、ヤコブの母であるマリアというのは誰かというと、イエス様のお母さんのマリアなんです。イエス様の弟たちの中にヤコブとかヨセというような弟たちがいまして、それの母というふうに、イエス様のお母様が言われているわけです。そして3人目のサロメという女性は、このイエス様のお母さんのマリアの妹で、そしてヤコブとヨセ、ヤコブとヨハネ、イエス様の弟子であるヤコブとヨハネの母親にあたる人物だというふうに言われています。ですから、ここではそういう3人がです、イエス様のお墓に赴いて、そしてよみがえりの知らせを天使から聞かされるんです。しかし実はです、このように復活の記事というのが3人の女性たちに最初に伝えられたという、このこと自体がです、実はこれはどうしたって証明するという話になりようがない話なんです。なぜか、前のイースター、何年か前のイースターに申し上げたことがあるのですけれども、一世紀のユダヤではです、あることが真実だというのは必ず2人または3人の証人の口で確かめられなければそれが真実だと認めてもらえないんですけれども、その証言をすることができるのは男性だけなんです。女性というのは1世紀ではです、今日では違いますが、1世紀では、確かな証言をする人と認めてもらえないんです。イエス様の復活を信じようとしない人たちの中には、聖書の中の復活の記事が、イエス様のよみがえりを主張するために実際になかったことをさもあったことのように記している、いわば捏造の言葉だと考える人たちがいます。しかしそうでないことは、実はこのここに書いてあることから明らかなんですね。もしもこのマルコによる福音書の16章がです、お墓が空だったんだということを主張して、それをもってイエス様の復活が本当のことなのだと、そういう意図を持って書かれているのであれば、お墓に行くこの3人の人っていうのは3人の男の人でなければならないはずなんです。3人の男の人が見たんだ、間違いなく空だったと書いてるんだったら、それは、1世紀の当時のものの考え方からすれば、これは間違いのないことだって主張できます。しかし一番最初にお墓に行ったのは女の人だって、そう書いてあるわけです。で、これは、どうしたって、証拠として取り上げてもらえないことです。ですから、 その、これが一席の人たちにとっての証拠になるかならないか、まあ、ならなかったんですけれども、それはさておくとして、少なくともそこから分かることは、この記事がです、お墓が空だったことをもって復活したんだということを言うために捏造した記事ではないということなんですね。ここに名前が出てくる3人の女性たちは本当にイエス様のお墓に出向いたんです。そして何事かを経験させられた、その経験がここに記されているわけです。で、この3人の婦人たちは一体何のためにお墓に行ったんでしょうか。一節のところに目的が、記されています。イエスに油を塗りに行くため香料を買った。つまりこの3人はイエス様の亡骸に香料を混ぜた油、香油を塗って差し上げたい、そういう思いであった。それでお墓に行ったんだと言われています。イエス様が息を引き取られたのは金曜日の午後3時でした。まもなく日が沈むという時間ですけれども、ユダヤの暦では1日の夕べから1日が始まるんです。私たちの暦だと夜中の24時が日付の変更する時ですけれども、ユダヤではです、日が暮れてしまうともう次の日なんですね。ですから、金曜日の、私たちの感覚で言うと金曜日の夕方5時とか6時ぐらいが、土曜日の始まりということになります。そして土曜日は安息日なので、もう一切の仕事ができなくなります。ですからイエス様の午後3時に亡くなったというのは、なかなかその後の慌ただしい話になるわけでして、十字架から取り下ろしてとにかくこれを大急ぎで埋葬しなければいけない、そういう時間にイエス様お亡くなりになったわけです。でイエス様は急いで十字架から取り下ろされて、そしてアリマテアのヨセフが掘っていたお墓の中に横たえられました。15章の46節のところを見るとイエス様の亡骸は買ったばかりの真新しい雨布にくるまれて葬られたと、そう言われていますけれども、ただ布で巻いて、墓の中に納めたと言われているだけですから、それ以上の処置を施す時間がなかったのでしょう。で、3人の婦人の弟子たちはですね、もう一度安息日が明けたのでお墓の中に横たえられているイエス様の亡骸に丁重な処置をして葬って差し上げたい、そういう思いでお墓に出向いたわけです。ということはです、実はこの3人はお墓に行ったわけですが、そこにイエス様の亡骸があるという前提でお墓の中に、お墓に向かっていったということになります。この3人はですイエス様に対する真心と敬虔な愛情を持っていましたけれど、実はこのお墓に行った時にまさかそのお墓の中でイエス様が復活なさったなんていうふうには強いことも思ってなかったんです。この3人はイエス様のご遺体に油を塗って差し上げたい、そう思って出かけました。しかし実はそこには大きな障害が横たわっているということも分かってました。お墓の入り口に大きな石が置かれていて、中に入れないようにすっぽり入り口を覆っているということを金曜日の夜に眺めていて知ってたからです。ですから当然行く道でのこの3人の話題というのは、まずどうやってイエス様のご遺体のあるところまで行きつけるだろうかという、そういう話になります。一体誰があの石、大きな石を動かしてくれるだろうか。女性3人だけではとても動かせそうにない、屈強な男の人が何人か手伝ってくれなくてはとてもイエス様のもとにたどり着けそうにない。さてどうしたものか、通りすがりの人にでも頼もうか、そんなことを思案しながらこの3人はお墓に向かっていったわけです。ところがです、そうやってお墓に向かっていったのですが、お墓についてみると実は事態はこの3人がちっとも予想しなかったようになっていたわけです。どうやったら動かせるだろう、一体誰が助けようとなり力を貸してくれるだろうと思ってたあの大石がです、すでに脇の方に取り除けられていたわけです。 で誰がこの石を取り除けたのかは3人には分かりません。この3人の婦人たちが経験させられたことというのは、自分たちの真心、経験で純真な愛というものがあるけれど、しかしそれだけではどうもことはうまく運ばかないだろうな、そういうふうに予想しながらイエス様のお墓に行ったら、実は悩むものなく入り口の大きな石が取り除けられているという現実でした。でしかし石は取り除けられているんですが、その墓穴の入り口、口を開いたお墓の入り口に立っている時点で、まだ3人の婦人たちは中で起こったこと、イエス様の復活の事実を知らずにいます。この3人はお墓の中に横たわっているに違いないイエス様の亡骸を目指して進んでいくんです。イエス様へのまっすぐな愛、純真な親しみを抱いてです、なんとかイエス様のそばに歩んでいきたい、そしてイエス様の亡骸に丁寧に葬りをして差し上げたいと願っています。でどうやったらそういうふうにたどりつけるだろうかと思ってたら、思いがけず簡単に道が開けた、でそういう愛様です。でこの3人は愛するイエス様のもとにたどり着きたい、何としてもそうしたいと思う憧れと、しかしそのイエス様のもとにたどり着くには途方もない障害が横たわっている、どうしたらいいだろうと思うと、その両方を乱れてお墓にやってきたんですが、お墓の石がどかされている。3節と4節にはこういうふうに述べられています。彼女たちは誰が墓の入り口からあの石を転がしてくれるでしょうかと話し合っていた。ところが目を上げてみると、石はすでに脇へ転がしてあった。石は非常に大きかったのである。でこの事態をです、これアンツールより馬がやつしというようなことわざで語ることは控えたいと思います。いつでもこうなると決まってるわけではないからです。万事が自分の思いより都合よく人間の思いよりに運ぶと考えることはご利益信仰ではあっても、キリスト教の信仰と違います。しかしです、神様は私たちの心からの祈りにはいつも耳を傾けてくださる、それは本当のことなんです。そして時に私たちが祈っていることについて、神様は人間の全く予想もしないような仕方で、ね、答えてください。私たちが予想しないようなところに道を開いて、神様の御業の中に人間を招き入れてください。そういうことがあり得るんです。実はこの3人の婦人たちは今お墓の石が取り除けられている、自分たちにとってそれは大変嬉しいことですけれども、しかしそういう状況のもとにありながら、この墓の入り口の大石が取り除けられているということの意味はよく分かっていないんです。今までこの人たちはです、本当に純真なイエス様への思いによって突き動かされるようにここまでやってきました。それはこの3人の婦人の思いであることは確かです。しかしその思いっていうのは元をたどってみたらです、シエスという方がおられて、この3人の婦人たちと交わりを持ってくださったからこそ、この3人の心の中に芽生えている、そういう思いです。イエス様へのまっすぐな思いっていうのは、それを抱いている人にとっては自分の思いですけれど、しかし同時にそれはイエス様が種をまいてくださって、その人の中に生まれてきた思いでもあります。3人はイエス様が自分たちをまず愛し受け入れてくださった、そして自分たちを癒し支え慰めてくださったという、その思い、その慕っている思いを持ってお墓の前まで歩んでいたんです。そしてそのまま自分たちが今このお墓を入りさえすれば、そこに目立つイエス様との地上での交わりがもう一度与えられると思っているんです。ところが実際にはです、実際ここで起こっていることっていうのは、彼女たちの思い描いたこととは全然違うことが起こっているわけです。 この3人の夫人の弟子たちが思い描いたことにはるかに勝って大きなことが起こっています。お墓の前の大きな石を動かしたのは誰なのか、誰かが都合よく動かしてくれた、この3人の夫人はそう思うわけですが、しかし実は誰かって人間が動かしているんじゃないんです。人間の熱心さとか人間の力とか人間の情熱とか人間の思いの強さとかそういうものが石を動かしているのではなくて、この石を動かしたのは神様ご自身なんです。そして神様がこの石を動かして今このお墓に入ることを通してです、三人の夫人たちを彼女たちが思ってたことよりもはるかに超えた別の現実の中へと招こうとなさっているんです。神様がご自身も現実にこの3人の夫人たちを出会わせようとして、実はイエス様はそういう新しい現実があるのだということを弟子たちに伝えようとしてこの地上においでになっている。そしてずっとガリラヤからエルサレムまで弟子たちと一緒に歩いてこられたんです。弟子たちはイエス様と一緒に歩いてられてそのことを理解しなかったんですけれども、しかしイエス様の方は地上の命を超える永遠の命があるんだということをいつもおっしゃっておられました。例えば弟子たちに受難を予告するマルコによる福音書で3回そのことが語られますけれども、その時には人の子は敵の手に渡って大変なくな苦しみを受ける、そして十字架にかけられ殺されるけれども3日目に復活するんだって必ずおっしゃっているんです。イエス様は死で終わるとおっしゃらないんです。死の出来事は間違いなく起こるけれども、その先があるってずっとお弟子さんたちに言い続けてこられたんですが、お弟子さんたちはその言葉を悟ろうとしなかったわけです。イエス様が取り去られたら大変だっていう思いだけでそんなこと言ってはいけませんって言ってイエス様からペトロが叱られてみたり、あるいは怖くて尋ねることができなくて、聞かなかったことにして前に一緒に進んだりしていました。でもイエス様の方はですね、お弟子さんたちに何とかして死が全ての終わりではなくてその先に永遠の命があるのだということを伝えようとしてずっと弟子たちと一緒に歩んでおられるわけです。今まさにこの3人の夫人のお弟子さんたちはその神様の現実にここで出会わされようとして、神様がそのために入り口の大きな石を脇へとどけてくださっているんです。ですからこの3人の夫人たちはお墓に入りますけれども、そこで出会ったものというのはこの3人が思い描いていたようなイエス様の亡骸なんかではないんです。むしろこの3人にしてみたら途方に暮れるようなものがそこに待っているんです。それは自分たちが探し求めているイエス様の亡骸はどこを探してもないということが一つです。もう一つは、しかしイエス様はよみがえられて弟子たちの一人一人と出会うために今も生きて働いておられるのだという知らせもこの3人は受けることになります。5節から7節にかけてこんなふうに述べられています。坂の中に入ると白い長い衣を着た若者が右手に座っているのが見えたので夫人たちはよく驚いた。若者は言った。驚くことはない。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探しているが、あの方は復活なさってここにはおられない。ご覧なさい、お納めした場所である。さあ行って弟子たちとペトロに告げなさい。あの方はあなた方より先にガリラヤへ行かれる。かねて言われた通りそこでお目にかかれる人。白い長い衣を着た若者、これはマタイによる文書ではもうちょっと説明が、プラスされていまして、稲妻のように輝いて雪のように白い衣を着ていた、そういうふうな説明がされています。天から使わされた御使いであるということが分かるような書き方になっています。でこの御使い天使が言うんです。驚くことはない、まずそう言って三人を落ち着かせようとしながら言葉を続けます。あなた方は十字架につけられたナザレのイエスを探している。まずそう言います。 天使にはです、3人の婦人が尋ね求めているものが分かっているんです。この3人が尋ね求めているのは、十字架につけられ無残に傷つけられたシエスのお体です。ナザレイエスというふうにここに言われています。主でもない救い主でもない、ただのナザレ出身の、今は死体となり袋となってしまった、そういう人、その体をあなた方は今探してここに来てる。で、実際この3人その通りなんです。その体を葬るために香料と、油を持ってここにやってきています。イエス様が十字架に亡くなったそうであるからには、今自分たちにできなせめてものこと、イエス様の亡きがらに香料を塗って聖所に葬りながら、過ぎた日の思い出をもう一度思い返すことぐらいだという、そう思ってこの3人はやってきている。そういう思いだって、これはもちろん十分に立派な真心であり、純真な愛であるには違いありません。ところがです、御使いは婦人たちがもちろん予想なんかしてませんし、それどころか話を聞いても到底合点できないようなとんでもないことを言い出すんです。あの方は復活なさってここにはおられない。今ここで起こっている事情っていうのは、あなた方が考えているようなことではない。人間の思いを超えたことが起こっている。あなたたちのために十字架におかかりになったあの主イエスキリストは、今よみがえって復活して、あなたたちと出会うため、あなた方一人一人のもとを訪れようとして、すでにガリラに向かっている。そこに行けば会えるはずだって天使は告げたんです。3人の婦人の弟子は結局お墓に入ることができましたけれども、自分たちの計画を果たすことにはなりませんでした。持ってきた香料というのは結局誰にも塗られないまま、もう一度家に持ち帰られていくことになります。この3人の婦人の弟子たちは自分の真心と純真を香油と一緒に携えてきました。しかし、自分たちが思ったような仕方では、イエス様と出会うことはできませんでした。思いを超えることを聞かされている。で、この3人はですね、復活の知らせを聞いたときに喜んでそれを受け入れたかというと、そうではなくて、震え上がり、正気を失って墓から逃げ去ったのだと、8節に言われています。でこれがまさに一番最初のイースターに起こった出来事、この3人の婦人たちが、そういうふうに、行動した通りのことがここに語られているんだろうと思います。これが時代が下がってです、後の時代に書かれる福音書だと、恐れながらも大いに喜んで墓から立ち去ったというのに、若干ニュアンスが変わった書き方がされているものがあります。でもです、一番最初にイエス様が復活したんだ、そのことを聞かされた、一番最初に聞かされた時には、それは戸惑いと恐れを引き起こすものだったんです。イエス様の復活を予想せずにお墓にやってきた3人の婦人お弟子さんたちにとって、自分たちに復活したんだそう聞かされた時、とっさにそれを合点して受け取るような準備はどこにもなかった。それは実はどんなに敬虔な人にも、どんなにイエス様を愛する人にも、そんな準備はどこにもないんです。したがって今日でもです、私たちの間でシエスの復活ということについて疑いや迷いが起こるというのは、これは当然のことなんです。復活は理性でもって誰もが理解できるのは、そんなことではないからです。しかし理性がとても受け入れられない、この3人の、婦人の弟子たちもです、受け止められないって言って、震え上がって逃げ出しちゃっている。そこで終わってるんですね。終わっているにもかかわらず、実はこの非常に2000年の間、シエス・キリストが復活したんだということが伝えられてきているわけです。それは一体どうしてでしょうか。まさしく天使がこの3人の婦人に告げた通りのことが起こっているわけです。 天使は言うんです。あの方はあなた方より先にガリラへ行かれる。かねて言われた通りそこでお目にかかれる。どうしてこの2000年後まで私たちが復活のことを聞くことができるのか。それは教会が2000年の間イエス様の復活を信じてきたからですけれども、その復活を信じたのはどこで信じたかっていうと、イエス様がかねて言っておられた通り、実際にイエス様にお目にかかるということが弟子たちの間に起こったからなんです。確かにイエス様はです、お弟子さんたちに復活して先にガリラに行くよとおっしゃってるんです。このマルコによる福音書の14章の28節のところです。92ページのところですけれども、14章の28節を開くとこんな風に、イエスもおっしゃってます。14章28節、ごめんなさい、14章の27節からやります。イエスは弟子たちに言われた。あなた方は皆私につまずく。私は羊飼いをつすると羊は散ってしまうと書いてあるからだ。しかし私は復活した後あなた方より先にガリラへ行く。ここでイエス様は復活の話をなさっています。復活の話ということは地上の命を超える永遠の命の話をなさったのです。復活をするんだよってイエスもおっしゃった。弟子たちはそれを聞いて喜んだかホッとしたか違うんです。ペトロがですね、例えばみんながつまずいても私はつまずきませんなんて返事をしています。お弟子さんたちにとってはイエス様と地上で一緒にいた間です。ずっとイエス様が永遠の命の話をなさるたびに、いや大事なのは今の話なんだっていう話を切り替えちゃうんですね。ペトロはみんながつまずいても私はつまずきません、信仰というのは私の強い思い込みですっていうふうに返事をするんです。でもイエス様はあなた方みんな私につまずくんだよ。そしてこの後にイエス様お語りになったのは有名な鶏が鳴く前に三度私を知らないって言うんだよっていう話がここは続いていくところです。イエス様は弟子たちが言われた時にすぐ理解しなかったんですけれども、間違いなくおっしゃってたんです。私は復活をしてあなた方より先にあなた方の生まれ故郷であります、あなた方が私から神様のことを教えてもらったあの懐かしいガリラに行く、あなたはそこに行けばもう一度私に会うことができるってそうおっしゃってください。天使もそう言ってるわけです。かねて言われた通りイエスはガリラに行っておられるから、あなた方より先に行っておられるから、あなた方がそこに行けばイエス様とお会いすることができる。そして弟子たちはイエス様に実際に出会っていただいて、そして復活が本当のことなんだって分かるようにされたわけです。ガリラヤというのは弟子たちにとってはですね、イエス様に招かれた場所、またイエス様と自分たちの故郷である、親しくイエス様から御言葉を聞かせていただいた場所です。私たちは一体どこに行ったらイエス様に出会えるんでしょうか。イエス様から招かれた場所、そしてイエス様と最初にお目にかかり、また親しくイエス様の御言葉を一言許された場所、私たちにとっては2000年前のガリラヤじゃなくて今の時代のこの教会が私たちにとってのガリラヤということになるんじゃないでしょうか。教会の礼拝を捧げるとき、私たちが礼拝のためにここにやってくるとき、蘇ったイエス様が実はこの場所に目に見えませんけど望んでいてくださって、そして私たちのもとを親しく訪れて私たちに出会ってくださるんです。教会の一番古い伝承であったあのコリントの信徒の手紙を思い出していただきたいんです。一番最初にイエス様はケファに現れてくださった、それから次に12人に現れてくださった、さらには500人以上の人たちに同時に現れてくださった、そんなふうにどんどんどんどんいろんな人に現れてくださったって言われていました。実はしかし同じことが今日教会の中で起こっているのではないでしょうか。よみがえりのイエス様は私たちのもとにも訪れてきてくださって、 そして親しく礼拝の中で私たちに臨んでくださり、御言葉を聞かせてくださるんです。私たちはこの礼拝の中でイエス様の言葉に慰められ、勇気づけられ、力を与えられて、そしてそれぞれの生活へと送り出されていきます。そういう生活を私たちは今まで歩むことを許されてきたからこそ、私たちは何年も何年も毎週毎週この場所に戻ってきて、ここで喜んで礼拝を捧げる、そういう生活を続けることができたんじゃないでしょうか。イエス様が今日も私たちに親しく臨んでくださる、私たちに伴って御言葉を語りかけてくださる、そしてその生活の中で、もちろん私たちは肉眼でどこかにイエス様の体を見るわけではありませんけれども、しかし確かに主イエスキリストが復活をしておられる、生きてこの私に伴ってくださり、この私に御言葉をかけて私を神様のものとして歩ませてくださるのです。そういうことが私たちの身の上にも実際に起こっているんじゃないでしょうか。この礼拝の中でイエス様の御言葉をかけて私たちを慰め、励まし、共に歩んでくださいます。私たちにとって今の自分の人生というのは、たとえ見通しがきかず困難な道を進むように思えるかもしれません。しかしそういう中でもイエス様が私たちと共に歩んでくださって、慰めや力づけてくださる、そのことが確かに今日も起こっているのだということを、このイースターにもう一度確かなこととして覚えたいと思うんです。イエス様は確かに復活をしておられる。昔の話として、あるいはどこかのおとぎ話として、死んだ人が生き返っているというのではなくって、今私たちと一緒に歩んでくださる、そういうイエス様は確かにおられるのだ。私たちはそのイエス様に支えられてここまで歩んできましたし、今日もまたイエス様が語りかけてくださる、そういう中で一人一人私たちの命を生きるようにされている、そのことを感謝して、ここから新しい人巡りへと歩んでいきたいと願います。お祈りをされましょう。御在天の父なる神様、三人の藤の弟子たちがお墓に赴いたとき、そこでは過ぎ去った懐かしい思い出に向かう教習ばかりが大きくなっていて、今そういう自分たちと復活したイエス様が一緒に歩んでくださっているのだという現実が、とても見ることができないと悲しみと憂いに包まれていました。しかしあなたはそのような弟子たちを憐れんでください、慈しんでください。その弟子たちの前に墓穴の大きな石をどけてください、よみがえりの命に歩む入り口を備えてくださったことを感謝いたします。復活のイエス様との交わり、また永遠の命に生きる生活は、私たちが思い描いたようなそのようなものではなく、本当に驚くようなことであり、肉眼で見えない方が今確かにこの私に伴っていてくださり、それどころか私の歩む道を支え持ち運んでくださる、そのような出来事ですけれども、どうかこの三人の夫人の弟子たちが最初はそれが飲み込めず、恐怖に怯え逃げ去った。しかしガリラに向かった時に、本当にイエス様が復活しておられるのだということをもう一度確かなこととして受け止め直したように、私たちも主がこの私たちそれぞれに共に歩んでくださるのだという、その知らせを礼拝の中で聞かされながら、そしてまた確かに主が共に歩んでくださることを通して、私たちがあなたの慈しみと法のもとに確かにされ歩むものとされますように願います。イエス様を通してあなたが私たちに与えようとしてくださる本当に大きな恵みと慰めと希望と、今日がこの一切にもう一度私たちが受け取ることが許されますように、共に歩んでくださる主が私たちを支え持ち運んでくださいますようにお願いいたします。 どうぞ私たちが主に従うしもべとして心から新しい家と使わされますように、私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利してよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。
アーメン。